それでは、今日はヨエル書ですね。ヨエル書です。ホセア書が終わり、そしてその次のヨエル書を、私たちは見ていきますけれども、3章しかありませんので、午後に全てを一節ずつ見ていきますが、今朝は2章の12節から14節に注目したいと思います。2章の12節から14節に注目します。しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとをもって私に立ち返れ、あなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神主への穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒を残してくださらないと誰が知ろうと、いうことです。今ここで読んだこの箇所はこのヨエル書の、この背景ですね。それをお話しさせていただきますと、イナゴの災害が押し寄せようと、している。で、そのイナゴの災害とダブらせてですね、今度はイナゴのようにこの食い尽くしていくような軍隊が襲ってくる。さらに終わりの日に、もっとこの悪霊のこのなんていうかな、そういう悪霊、もう蓬莱画みたいですね、この黙示録の9章にありますけれども、悪霊がこのイナゴのような形をしてですね、馬のような形をして、この世界の人たちを襲ってくるということが、このもう3つ重なってですね、この予言されているのがこのヨエル書なんですね。で、ですね、この1章の4節なんですけどもね、噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが、食ったと、この書いてあるんですね。これ実は、この新改訳はですね、うまく訳してません。これヘブライ語では4つ全部種類が違うんですね。で、私たちもこのお米を話すときって英語だとライス一つじゃないですか。だけども稲だったり、米だったりご飯だったりいろいろと、こう呼び名が変わっていくじゃないですか。あとブリだってなんか分かんないけどいろいろあるじゃない、この成長段階でね。で、この生活に身近だとどんどんその同じものであってもまたちょっと種類が違ったりですね、いろいろすると、この言葉が豊富ですよね。ヘブライ語の中にも言葉がイナゴという私たちが使っている言葉だけでもいろんな種類があって、これ全部別の言葉が使われてるんですね。だ、それで、午後の礼拝でちょっとこのそれを話していきますけれども、要は一軍がバーッと来てですね、で、食い荒らしたと思ったらですね、また来てですね、なんでこんなところにあったのっていうぐらいむしゃむしゃまたなんか自分たちで掘り起こして食べててですね、とにかく4つ宗派が来て、もう根こそぎ、文字通り根こそぎ、この食い荒らされていくという、そういう姿が書いてありまして、で、これが聖書の中で、あの地域はですね、このイナゴっていうとそういう恐ろしいとんでもないですね災害なんだと、この例えば出エジプト記にも出てきますし、このイナゴの災いが出てくる、氷が降ってですね、それで、穀物がもう全部ダメになっちゃったけれども、今度はイナゴがやってきて根こそぎダメにさせてしまうというね、そういう話であります。で、こういう自然災害が私たちの国にも、あるわけですよね。調べたらこの外国と比べても災害を受ける割合がかなり高い、もう世界こうなんていうのトップレベルのね、の国らしいですね、この日本はね。あんまり感じないですけれども、つい最近も、洪水、ありましたしね、九州の方で、そういう国ですけれども、イスラエルはそういうイナゴが、あります。そして、人災が ありますね、まあ、今のイスラエル見ても分かりますように、敵からの襲来があるわけですね。今だったらあのロケットですか、このレバノンからだとあのヒズボラがいてですね、このロケットが落ちてくるし、あとは南だったらガザがいますよね。あと今イスラム国もですね、危うくなってますけれども、まあ、で昔もやはり外敵がいて、このアッシリアがいて、この、バビロンがいてですね、この北からうわーっとこの襲ってくるわけなんですね。まあ、日本ではどういう感じでしょうか。明日は原発じゃないや、原爆か、逆だ、原爆投下の記念日ですね、広島8月6日今日か、あ、すいません、この原稿作ってる時は昨日でした今日ですね、今日広島、そして3日後に、長崎ですね。で、今度は近くでは原発事故がありました。でこのように未曾有の災害があるときにいかがでしょうか。世の中ではですね、どのように、なんで起こったのかと、これを分析して、例えば政府が悪いんだ、東電が悪いんだと、例えば原発事故だったらね、でこうこうこうだとこうになるわけですね。世の中だったらそうです。で原爆もそうです。アメリカがあのこの落としたのはあのなんだっけ、戦争を早く終わらせるためだったとかね、あのアメリカ側言って、日本側はいやいや、なんかあのもともとなんかこのソ連とこのもう冷戦が始まるから、その見せつけるためだったんだとか、2発目はとか、なんだかそういういろいろと話し合ってです、話してですね、いろいろけんけんがくがくやっていくわけだし、なんかある意味でそれって人ごとのように話してるわけなんです。でも神様はそういう分析とか、こうやっていこうとか、ああやっていこうとか、何が良くなかったか何だかっていうことよりも、まっすぐですね、もう自分ではどうしようもないことが起こっているときにへりくだって、もう何にも自分たちはできないことを知って、ただ神様に叫んで憐れみを請うことを神様は求めているわけなんです。世の中というか、世の中で生きてますと、総括をして、こうやってこういうふうにやっていくべきだって、会社の中でもね、いろいろするじゃないですか。反省は私たちはすごく慣れてます。反省はですよね。でも今日学ぶのは、悔い改めっていうのはなかなかこう慣れてないんですね。反省はすごくできるんだけど、悔い改めが慣れてない。悔い改めと反省の違いは、反省は自分でできることです。悔い改めは全く自分ができないことを認めることです。で神様に憐れみを請うことです。でこの御言葉をやっているときに、私は実は少々抵抗がありまして、まあ、結構僕も今は特に問題もなく、大きなことも起こらずですね、ここをどうやって話そうかなと、これから主の日をね、この主の日って言ってもう本当に終わりの大患難の話が出てくるので、なんかこう実感をこもってね、ここのところどうやって見ていけばいいのかなって祈ってました。で祈ってる中で、まあ、あるきっかけで、まあ、自分が、まあ、父と母が、まあ、救われるきっかけというよりも、その本気で祈り始めたことを思い出したんですね。で何かというと、私のおばあさんですね、母方のおばあさんが、死んだ時のことです。で彼女には、 おばあちゃんには、この、まあ、イエス様の話はある少ししました。ビデオを通してこう話したりやったりとか少しはしましたけど、直接ですね、このはっきりとイエス様を信じてねって、本当イエス様が自分を本当罪から死から救う神なんだよって、ね、だからこのイエス様に寄りすがってねってこう言いたかったんですね。でいつか行こうかな、いつか行こうかなと思って、まあ、千葉、私東京で、彼女は千葉県だったんですけども、まあ、ちょっと遠いかなとかね、まあ、いろいろありましたよ。で母親から電話があったんです。ちょっと危ないよって。で元気だったんですけども、でちょっと不安がよぎりました。で急いで電車に乗って、で病院に行って、おじさんが出てきたんです。おばあちゃん今死んだよって、よちょうどよかったって言ったのね。今話しててもちょっと辛いんですけど、ちょうどよかったって本
最悪でしたね。今死んだばっかりだと。じゃあ今から行こうって言って、あの病院からそのまま実家、実家っていうかそのおじさんの家ですね、あの行ったんですね。そしておばあちゃんがいました。そして生きてたはずのおばあちゃんが、魂がないんですね。その時はっきりクリスチャンだったけど、もうすでにもちろんクリスチャンですけど、魂、人っていうのは魂があるんだなっていうのははっきり分かりました。魂がある、ね、死んだら終わりだなんて嘘ですよ。魂があるんです。でその時にこのヨエル書に出てくる、心を尽くし断食と涙と嘆きを持って私に立ち返れと似たような祈りを捧げました。もうおばあちゃんのことは神様の手の中にありますね。しかし生きている父と母に対して祈ってたか、いや祈ってたけど本気で祈ってたか、これ衣は裂いてるけども心を裂いていたか、で祈りました、うん、で今は本当神様が憐れんでくださってですね。そして、彼女が教会行くようになって、そして父も行くようになって、でそれで救いを受けたんですね。で皆さんの生活の中にもこういう時があると思いますですね。あのイナゴの襲来じゃないし、原発事故でもないしですね。で、まあ、国のレベルではそれはあるけれども、個人のレベルであると思うんですね。突如として来る、まあ、災いではないですけども、大きな衝撃、ショッキングなことは起こりますよね。でいつもはこういつもの生活をしていて、まあいいでしょういいでしょういいでしょうってやってる時に、神様がラッパの音を吹く時があるわけです。目を覚ましなさいっていう時があります。でここ、メシアニックのこのユダヤ人の信者の方のですね、集会を私たちで使わせていただいてですね、ヨエル書を今日学ぶと、第1回目の時にですね、ちゃんと角笛があります。これが本物です。角笛を吹きなさいと2章に書いてますけど、私たちにもその角笛のような音が聞こえる時があるわけです。で C.S. ルイスっていう人が言いましたけれども、この私たちが楽しんでいる時はね、神様ささぎ声でね、お前ダメだよダメだよって言ってくれると、けれども痛みが走ってる時、病気とかね、神様はメガホンを使ってるよと、清さってこう言ってるわけですよ。痛みが走ってる時ですね。そのようなこの自己反省以上のはるかにも次元を超えた神様は呼びかけをしてくださっております。まず私に立ち返ると12節に書いてます。ヘブル語でシューブっていうんですけども、ホセア書にも出てきた言葉で、この立ち返れですね。で、この先ほどから悔い改めるという言葉を使ってましたが、日本語での悔い改めるという言葉というのが、ちょっとね、違うので説明するし、あの今までの悔い改めるの意味とかをちょっと払拭する、ちょっと変えてください。今日のこの今朝でですね、これはですね、罪を悔い改めるという言葉をよくこの日本語にも訳されてるんですけども、それを聞くとなんかね、ああ私こういうことやったから悪いかな、じゃあどういうふうに直していけばいいかな、ああやっていけばいいかな、こうやっていけばいいかなっていう、そういうね、あの反省になっていっちゃうんですよ。けれどもこのシューブというこの立ち返るというのは何かというと、私の方に来なさいという意味なんです。方向を表してるんです。反省してる時っていうのはまだ自分なんですよ。私の方に来なさいって、この前はホセア書のところで私の元に立ち返るという言葉だったって話をしました。神様の懐の中に飛び込みなさいっていう感じです。例えば皆さんが火事のビルのところにいて、上の方に上がって、で消防士の人たちがもうちゃんとトランポリンをね 備えてくれ、この取り付けてくれたから、あと飛び込みなさいってこういうことでしょ。私のところに飛び込みなさいというのが、この悔い改めの意味であって、法当息子が、遠い国に行って惨めな状況になって、悔い改めて父親のところに行ったのと似ています。実際動くんです。実際に この神の方に行って立ち返る、自分から離れる。罪から離れる。自分のやり方から、今までのこの自己中心のやってき方から離れて、そして神の方に行くというのが、この立ち返るの意味です。で、心を尽くしてそれをしなさいって言ってます。心を尽くして。で、英語だと、with all your heart, all って書いてますね。今、all なんだかって、なんか政治の世界で流行ってますけどね。なんだっけ、忘れたけども。すべてなんですよ。心半ばではないんです。で、ホセア書の中でも、二心の問題について話していました。で、これ簡単です。理解するのは。皆さん、クリスチャンですかって言ったら、まあ、はっきりとまだわからないっていう人は、クリスチャンじゃないっていうことはできるかもしれませんけれども、多分、クリスチャンですってほとんどの方は答えると思います。でも、生活の中で、他のものが大事になっていて、つまり2つの家があるんですよ。教会という神様の家があって、そして自分の家に戻ったら私の家がある。そこは私が主人、イエス様が主人じゃなくて私が主人。ということで、イスラエルは私は神を信じてますとは言っていたんです。なのにバール礼拝をやっていて、バールという主という意味ですね。それも主というバールというのは私が全部支配していくよという、それを行っていた。自分のことは自分でやっていく。で、これが二心で、自分で生きていこうという力は神をも締め出していく。体裁としては主を礼拝しているけれども、もう本当にお祈りしてけれども、根本的なところでは自分の生活が一番になっている。まあ、そういうのが二心。まあ、簡単に言うと、困った時の神頼みもそうですね。困った時の神頼み。困った時っていうのは最後に持ってくるの、神様をね。でも、人心っていうのは、全ての心、心を尽くすっていうのは、最初に神様を持ってきます。最初に神様を持ってきます。最後に神様を持ってくるとね、苦しい生活ですね。苦しい生活です。例えば献金をしますって言ったら、なんだまた献金かよって、やだな、そんな献金の話されると。けれども最初に神様を持っていくとどうなるかというと、もう今日ね、口座に給料が入った、あ、よかったと、神様今週もありがとうね、日々の糧を今日与えためってイエス様祈りなさいって言ったでしょ。で、その糧になる、これ与えられたんだって、これ神様に与えられたからお返ししますって、もうその場でもう自動的に自分が決めてね、心で決めて、まあ、ガイドライン、マラキ書には10分の1っていうガイドラインがありますけれども、基準、指針がありますけれども、で、これもうこれも神様に捧げます。それ祝福されるんです、ですね、これ捧げる祝福ですね。なんか取られるしっていうふうに思っちゃうじゃん。だけど捧げる祝福を、していくことができます。イエス様が初めになっていくわけなんですね。はい、これからね見ていきます。で、すごく大事なことは、神様が一番嫌がること教えます。正直じゃないってことです。正直じゃないってことです。熱いか冷たいかであってほしいと、ラオデキアにある教会にイエス様が言われました。イエス様は私たちがこの 神様とは違う思いを持ってしまっている、ね、汚れた思いを持ってしまっている、こう悪いことを考えている、こう悪いことをしているということに対して神様は許したいと願っています。父親の方手を挙げてください。父の方、お父さんの方、はい、ありがとうございます。娘息子が悪いことをしててどういう思いになりますか。自分のところに来てその問題について話したら、お前絶好だってならないよね。よく来てくれたなお前、ありがとう、よく言ってくれたお前、ありがとうでしょう。で、神様はそういう方です。神様が一番悲しむ、嫌がるっていうより悲しむのはごまかすことですね。信頼してくれないことですね。その慈愛っていうか憐れみというか、それが熱いか冷たいかで掘ってほしい。あなた生ぬるいから私はあなたを吐き出すっていう言葉を使ってます、イエス様は。だからヤコブ書の4章の8節で、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち手を洗い清めなさい、ふた心の人たち心を清くしなさいと。涙や嘆きも含めて心を主に注ぎ出せば、主は確実に私たちに近づいてくださるんだということです。で、断食と涙と嘆きと書いてあります。断食なんですけども、断食の意味って何かって言いますと、このダニエル書で私たち学びました。このダニエルがそこで、私は神、顔を神である主に向け祈り、断食をし荒布を着灰をかぶって願い求めだったんです。簡単に言うと、じっくり座ってじっくり取り組むっていうことです。祈りに、または神様のところに。私たち結構なーなーになっちゃいますよね、このお祈りとか神様の前で言う。例えば何か悪いことして、あ、神様にじゃあ謝ってこなきゃいけない、神様ごめんなさい、はい終わった、はい、じゃあ行きましょう、次の仕事やんなきゃってなりがちですよね。けれども本当に信頼を回復するというか、神様のところに行くということ、また人に対してもそうだけども、じっくりと時間をとって、そして話して、それ真心から話して、そして相手からも話を聞くという時になるわけなんです。で、これが断食のもともとの意味合いで、食を断つっていうのはこれすごくあれで、食事するってすごいいつも丁寧にやってるじゃん。そのために一日回ってるようなもんですよね。あと腹減ったらすごい敏感ですよね。食べることに尽くしてますよね、私たち心をですね。だから同じように神様に心を尽くしていく時間を持つということで、その食べる時をやめるんですよ。で、こういうふうにやって、あと涙と嘆きです。涙と嘆きです。ヤコブ書の4章の9節から10節に、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の前にへり下しなさい、そうすれば主はあなた方を高くしてくださいますと、このように言ってます。で、私たちが泣くこと、嘆くこと、特に難しいなと思います。まあ、女性は得意、男難しい、そして、日本の男児難しいですね。今男性の方に話してますけど、私も含めてね、侍魂が、自分で思ってなくても持ってます。韓国のドラマで男性が泣いてるのを見て心の中ではどう思ってますか。はしたねえなーって思ってます。まあ、これは文化の違いですけども、霊的にはやっぱ泣いて嘆いてそのまま神様に出すということが慣れてない、普段の生活で慣れてないので、なかなかできない、なかなかできない。しかし人間は心の弱い存在です。とても弱いです。自分が強いと思っててももうそれはわかるかもしれない、心の底でね、あ、俺弱いよなって、すごく弱くて、実は神経細いよな、自分のこと自分で、もう僕神経細いんですけど、神経細いよなって、本当に心部分でダメだなって、 分かっている。で、神様はそれをご存知で、そのところを持ってきなさいってこう言ってんですね。ダビデもよく泣きました。泣きじゃくってます。でもダビデかっこいいですよ。男らしいですよですね。サウルってかっこいいんだよ、人間的には。まあ日本的に言ったら泣かない男ですよね。でも一番臆病でした。ですので私たちが心を注ぎ出すことを学んでいく必要がありますね。主は憐れんでくださいます。主の前に出ていくものを神様は憐れんでくださる。次にここで、あなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂け、まあ、先ほど言った通りですね、あなた方の神主に立ち返ると。だからその心を注ぎ出していくわけです。そして理由が次です。いいですか。13節の後半ですけど、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからだと。理由がこれなんです。主に立ち返れ、神様からの原骨があるよって話をしてないんですよね。逆ですね。主に立ち返る理由は恵みに満ち憐れみ深く、このね、情け深いっていうのは恵みに満ちるっていうふうに言った方がいいですね。憐れみ深くで、怒るに遅いっていうのは忍耐強くです。でそして慈しみ、恵み豊かで慈しみに富んでいて、そして災い、下した災いを食いられるからで、今新共同訳を今実は言い換えて読んでみました。神様がそのような方だから悔い改めなさいって言ってるんです。ですね。私たち罪を告白するときって勇気いりますよね。で、許しのない社会に生きてると、まあ、実際そうですよね。世の中許しのない社会です。例えば何かを認めると吊るし上げられるじゃないですか。で、自殺しちゃう人いるでしょ、結構。会社とかで。こうやってちゃんとね、こうやって謝ってんだけど。謝ってんだけど許しがないで、その後にね。だから神の前に出る時も罪を認めるということが後でそういう吊るし上げられるというふうな恐れが出てくるから、だからなるべくその過ちを見せないように守るわけでしょ。しかし今ぜひ悔い改めてください。もう本当に悔い改めてくださいという言葉を使いましたが、正しい言葉で言ってます。その神への不信を捨ててください。神はもう一回読みます。情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださる方なんです。この恵みに満ちるで最初のね、この情け深くあるいは恵みに満ちる、これ受けるに値しないものをあえて受けることです。だから神様が私たちが受けるに値しないのに与えられているものです。あとはもともとの意味は好意ですね。だから好かれるために一生懸命何もやってなくて、むしろ嫌われることばっかりやってるのに、なぜか神様がそういうふうにしたいから好きになっておられるんです。愛しておられるんです。祝福しておられるんです。これが恵みに満ちるという意味で、ここがなかなかわからない、なかなかわからない。なんでかって言ったら、ギリで動いてるから私たちですね。なんかもらったらどうですか。お返しないといけない、お返しなきゃいけないってなるじゃないですか。ありがとうって受け取ってない場合もありますよね。 なんか人間関係悪くなりたくないから、なんか後でなんかこれやったのに、なんでなんかお礼してくれないんだとかって、後で文句言われたくないからやらなきゃいけないってことなんで、ねえ、お返しあるじゃない。嫌われたくないから、いい関係でいたいから。でも神様は逆です。もともと嫌われてる人が好きなんです。もともと拒まれてる人が好きなんです。もう一回お父さんとお母さんの話に戻ります。自分の娘息子周りから嫌われても好きでしょ、愛してるでしょ。いや僕知らないけど、子供いないから。いやでも父と母を見てると思いますよ。他の人が100人の人が100人嫌いだって言っても自分は好きでしょ。これが恵みです。いや自分でさえそうなんだから、ましてや神はなんです。ましてや神は。で、憐れみ深いとは何かっていうと、これちょっと意味が違います。恵みと憐れみは違います。憐れみっていうのは本当に裁かれなければいけないのにそれをやめてくれることです。これ憐れみです。例えば駐車違反しちゃって、何万円なんかチケットがねあって、溜まっちゃってね、数万円やんなきゃいけないけど、自分は本当にもうお金が全然なかったと。で裁判官とか行かなきゃいけなくてね、そして OK、 これ実際なんですね。実際僕はビデオ見たら、このアメリカの話なんですけども、何回か駐車違反しちゃって、でその時は自分の息子が自殺しちゃったっていうね、まあ、そういう女性だったんですけども、でその事情を話してね、今お金いくらあるんだって言ったら、50ドル、55ドルでって言った。で 50ドルの罰金にしようと思ったけど、55ドルって残り5ドルだって言って、もういいよって。もうそのあなたのその辛い気持ちだけで十分だって。でこれが憐れみですね。恵みとちょっと違うでしょ、恵みと。その本当は受けなければいけない裁きを受けなくてもよい。そして、怒りの襲いっていうのはこれ忍耐深い強いっていうんですね。これ分かりますよね。ぶち切れる時あるじゃないですか、私たち。しょっちゅう。あ、もうこの人ダメ。やってらんねえよ、もう。なんか自分で本当にそういうふうに思ってるから、なんか自然に言えちゃってるよね。本当に自分は情け深く、あ、なんだ、なんだ、怒るに襲いんじゃなくて怒るに早い人だなと思いますが。神はでもそういう自分を、忍耐しておられるんですよね。怒るに遅い方です。そして、次に恵み豊かで災いを思い直してくださる。あ、この恵み豊かっていうのは何かというと、親切っていうに訳してもいいですね。苦しんでる人を助ける、癒してくださる、よくしてくださる。そして思い直してくださるところに行きましょう。思い直す、ここが大事です。神様の心、感情が現れています。午後にヨエル書を読みます。一節ずつ読みます。でこれまでも読んできました、いろんな預言書とか、あとはこの聖書に書いてある神様の裁くよっていう言葉をたくさん読んできました。皆さん聖書読んで怖いなと思ったことありますか？ない？なんかあるでしょ？じゃあ反応してよ。みんななんか優等生すぎるよ。みんなちゃんと読んでるの聖書。この、あ、これはこの神様こういう言葉を言って、あ、本当にねえ、私だって例えばヨエル書だってさ、酔っ払いを目を覚まして泣け、すべてのブドウ酒のものを泣きわめけとか、あともう本当にこれ裁かれるよって話がこう書いてあって、怖いなと思ったことあるでしょ。最初も読んだ時にもうとんでもないなと思いましたよ。それ新約聖書ってでも読んでよく読むと、なんかよく愛のなんだかって言うじゃない、キリスト教は愛の宗教とかね。それイエス様がさ、バカ、兄弟バカって言ったら最高法院に連れて行かれて罰せられるって書いて、で女の人を情欲を持ってみたらゲヘナに投げ込まれると、火の池の中に。そして目がそれでつまずかせるならば自分はつまずくけど、目をえぐり出しなさいって、全身が投げ込まれるマシだと。 何言ってんのじゃないですか。もう地獄っぽいよね聖書って。
でこれを読むと怖いですね。しかし神様の心はもちろんね警告してるんですよ。警告してるんです。例えば目の前に自動車がやってきててぼーっとしてて歩いたらどんなことしてもぶつかってでも相手は嫌がるよ。その時誤解されてね、なんでそんなことするんですかっつったら実は車がバーッと来たという警告の言葉ではあるんですが、悔い改めているものに対して絶対にその裁きを与えることはしません。むしろ悪いものが立ち上がることを、そして悪者が滅びないで生きることを神は願っておられるんです。これを本当に心に入れてください。自分が本当に勇気を持てない、このことを告白できない、このことを言えない、このことは直せない、神様もう私クリスチャンとして失格じゃないですかって言ってる時に、この聖書の箇所を読むとこれを行っている者はもう神の国に行けないとかっていうの言葉ばかりが目についてね、ああもう私は離れてしまったって思って、けども主よそのまま言ってください。ごめんなさい、私は罪を犯しました。神様は私たちよりはるかに忍耐強いです。そして神様は絶対にその災いは降り注ぎません。へりくだった者には恵みを注いでくださいます。思い直してくださる神です。でこれずっと読んでいくとヨナ書っていうのが出てきます。これ小予言書、間もなくですよね。私も読んでいきます。予言してるヨナの方がね、神様の頭に来たんです。40日でニネベを滅びるって言った、滅びるって言いまくったんです。3日間かけて。そしたらみんなね、王様を始めてね、みんな悔い改めて、あれあれ何にも起こんないんですよ。ヨナが怒ったのね、あなたは情け深くて哀れみ深くて怒るに遅くて恵み豊かだって知ってたから本当は行きたくなかったんですよ。だからあのニネベに行けって言われたんだけども、タルシスの方行っちゃったんですよ。こうやってね怒ったのね。そうかって、私はね本当に彼らのことが好きなんだよって思い直してくださる方です。そして思い直した哀れんで16節を見ると、祝福を戻してくださるって言ってるんです。皆さんが今まで失ったものがあるかもしれません。いろんなものを自分がこう人生誤って、生活誤って、でも哀れんでくださる神様はそれを戻してくださる、尊厳を回復してくださいます、恥を取り除いてくださいます。でこのように悔い改めがあります。でこの12節から14節を中心にして午後学んでいきますけれども、この神様の警告がその前に書いてありますけれども、1章の1節から11節まで、2章の11節までがその警告が書いてあったですね。そして15節以降ですね、2章の15節以降にこの憐れみと恵みのもうこのオンパレードが書いてあります。だから神様は何を欲してるか、ダビデが言いました。詩編の15節に、砕かれた魂を、へり下った魂をですね、喜んでいらっしゃいます、受け入れてくださいます、蔑まれません。じゃ短くお祈りします。それから賛美します。愛する主を感謝いたします。あなたがこのようにして、この悔い改めの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今まで反省はたくさんしてきましたことを思います。しかし悔い改めって意外にしてなかったことを思います。主よ、本当に情けないものです。自分が情けないものです。しかしあなたが
優しい方であることを知りました。むしろ優しい方であることを信じてないので、なんかいろんなことを自分でしてしまっていることを思いました。神様、どうか私たちの心を変えてみてください。私たちの素知りを取り除いてください。あなたがおられるということを、この私を通して見ることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。